今日はですね、この司会の方が読んでくださいましたコリント第1の手紙の12章の12節から27節を通して、つながっているという題で説教をさせていただきたいと思います。このつながっているというのはクエスチョンマークがついておりますが、つながっていますかという質問ですね。皆さんはキリストの体である教会につながっていますか。皆さんは、私たち一人一人は手であり足であるんですけれども、手と足はつながっていますか。手と耳は鼻はつながっていますか。あなたはキリストの体である教会につながっておられるでしょうか。それが今日のメッセージのテーマであります。去年の今頃、ある日曜日の礼拝後でありますが、うちの一番下の娘がですね、同い年の子二人と一緒に遊んでいました。三人で仲良く遊んでいる様子を見ていて聞きました。ねえ、もう歯抜けた？なんでそんなことを聞いたのか忘れましたけれども、何かの話の流れだったと思います。多分その頃ですね、学校の友達がみんなどんどん歯が抜けていく。自分はまだ抜けないってことが気になってたみたいですね。でもですね、娘は8月生まれですから、アメリカの学校だと大体クラスで一番最後の方なんで、だからだよ、ほら、教会の同い年の子はみんな抜けてないじゃんと言おうと思って聞いたんだと思いますね。ねえ、もう子供の歯抜けたって聞きました。そしたらですね、その二人の子とも見せてくれました。にーって見せてくれました。抜けただけじゃなくて、立派な大人の歯が2本生えて、堂々と生えていました。おお、すごいねって驚いて言ったのでありますが、それで、娘の方と目が合ってですね、ありゃ、先はまだだよねって言ったのでありますが、ちょっと悔しそう。今になって思えばですね、6歳で抜けようが、5歳で抜けようが、7歳で抜けようが、8歳で抜けようが、何の違いもなくてですね、どちらかというと、遅い方が虫歯になりにくいなんて言います。でも、この、頃の子供ってですね、早く抜けないかな、みんな抜けてるのになんで私抜けないのかなって、気持ちにもなるもんでありましょう。でもその時にそのうちの一人の子が言いました、Jesus made everyone different. 神様は、イエス様は私たち一人一人を違った存在に作ってくれたのよ先生って言われた。そうだなと教えられました。神様は私たち一人一人を違った存在に作ってくださった。そしてその一人一人を肯定していてくださる。そのことを私たちが知っている、私たちがそれを知る、そしたらそのように信じたならば、神様は一人一人を違ったものとして作ってくださったんだ、そう信じたらそのように生きる。ああ、違っていいんだ、違うように神様作ってくださったんだ、そのように生きる、それが大切なことであろうと思います。さて今日も今年の御言葉を読みましょう。コリント人への第一の手紙の12章27節、皆さんの手法、口語訳ですとですね、この死体という言葉が、死体というのは音がですね、ちょっと死体になってしまうので、口語訳じゃなくて新改訳をこの手法の表の方には、書いておきました。こちらで読みたいと思います。新改訳、修法の表の側にですね、この私たちがお借りしている建物の絵が書いてありますが、その下にですね、この今年の私たちの教会の御言葉が書かれていますが、皆さんでお読みいたしましょう。1-3、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。コリント人への第1の手紙、12章27節。もう一回読みいたしましょう。3、はい。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。コリント人への第1の手紙、12章27節。そうです。私たちはキリストの体、教会はキリストの体、そして一人一人はその各器官なんだ。あなたは手であるか足であるか、頭じゃないですね、耳であるか鼻であるか口であるか背中であるかお尻であるか分かりませんけれども、キリストの体の一部なんだ。キリストの体の器官なんだ。 ガラタには教会はこの今の時代の中でイエスがどんな方かをその存在を通して教会が見える形でこの世に表していくキリストの体なんだというお話をいたしました。そして4日の日曜日には皆さん覚えていらっしゃいますか？教会の頭はキリストであって、キリストはその体である教会を愛してくださった、十字架にかかるほど、十字架の上で私たちの罪を背負ってくださるほど愛してくださった、だから教会は頭であるキリストに従っていくんだ、そういうお話をいたしました。そして先週11日にはそれぞれ違った才能や霊的な賜物、スピリチュアルギフトをいただいているんだ、自分の賜物は何だろうか、自分の神様からのこのギフトを与えられているものは何なんだろうかということを考えてください。見つけていきましょう。そして互いに補い合っていきましょう。互いにできないことを補い合っていきましょうというお話をしました。そして今日は4回目になりますが、その体のパーツの一つ一つがつながっていることの大切さ、それをお話したいと思います。体のパーツは一つ一つ違う。目があって、口があって、鼻があって、耳があって、手があって、足があって、お尻があって、背中があって、お腹があって、膝があって、足首があって、いろんな部分があるのでありますが、それぞれがそれぞれ違うんだ。それだけでは、でもそれだけでは生きた体にならない。そうですね、足が足でこっちにあって、手が手がこっちでこっちにあって、それで体ができるわけじゃない。それがつながっていなければバラバラじゃダメなのであります。つながっていないといけない。そこにはそしてただつながっていればいいだけじゃない、血が通ってないと生きた体にならない。それが大切なのであります。今日はこの聖書の箇所から、そのつながっている、血が通っているというのはキリストの体である教会においてはどういうことなのか、3つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。第一が、互いが大切にされるということです。25節には、互いにいたわり合うとありますが、NIV という英語の訳では、New International Version という英語の訳では、Concern each other、お互い心にかけるとなっています。互いに心にかける。そしてその前のところでは、どういう書いてあるかと、あんまり重要視されないところこそ、弱いところこそ大切なんだということです。教会に集っている私たちが、誰が大切で誰が大切ではない、そういうことはありえないって頭の中では分かっています。でも、本当にここを見るならば、もっと強く出てますね。特に弱く見える部分が大切なんだということであります。特に、この重要視されないところこそ教会では大切なんだというのであります。先週、賜物というお話をいたしました。神様から才能をもらったり、霊的なスピリチュアルな賜物をもらったりするわけでありますが、あるものはとても目立つんです。とっても分かりやすい。 あの人賜物もらってるなって分かりやすい。それはまたいろんな葛藤もあるでありましょう。本当に目立つ賜物をいただいている方は葛藤もあると思いますね。あの人の前に立つ奉仕、目立つ奉仕があります。またそこに用いられる賜物があります。本当にこのその人の悩みとか葛藤というのは分かりにくいんですけれども、ある意味ですね、この神様からこの人はこういう賜物を与えられているなというのは分かりやすい。こういう才能を与えられているな、これも分かりやすい。でもそれに対して自分でも自分に何があるかよく分からない、他の人もよく分からない、目立たない才能や賜物もあります。また以前はそういうこの目立つ、目に見えるたものがあったのに、それを失ってしまったという方もいらっしゃるかもしれない。そのような目立たない、分かりにくいたものを持っていることこそ、持っている人こそ、教会は教会の中では大切にされなければならない。教会はそういう人々こそ大切にしなきゃいけない。得てしてですね、何か一生懸命やる人が注目されたり、信仰ある人だと思われやすい。また組織としての、組織としての教会にとっては都合がいいって言ったらいいんでしょうかね。だから重んじられます。それは確かに大切な働きです。 でも聖書はそれだけが物差しになっちゃいけないよ、それだけが物差しになったらおかしいよということを何度も何度も繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し語っていますね。実はですね、これコリントの教会もそうだったんです。コリントの教会は威厳というですね、びっくりするような賜物、ですね、威厳というのは神様の霊に満たされてね、内側から言葉がわーって出てくる。それもですね、日本人だったら日本語、日本人だったら日本語とか限らないわけでありますが、まあですね、普通に習った言葉とか、自分が生まれつき知ってる言葉とかですね、そういう言葉ではなくて、習ったこともない、喋れないはずの言葉がわーって出てくる。それを威厳というふうに呼びました。最初に教会が生まれたペンテコステの時にもそういうことが起こりました。だから聖霊様によってそういうことがあるんだということは確かでありましょう。でもですね、コリントの教会で威厳、この特別な賜物、この目に見える分かりやすい賜物が重要視されて、その賜物を持っている人こそ素晴らしい信仰者だと思われていました。そうでない人は、まあ、なんて言ったらセカンドレベルって言ったら、なんて言ったらセカンドレベルって言うとちょっといいかもしれない、セカンドグレード、これもいいんでしょうかね。とにかく普通よりちょっと下がるクリスチャンみたいな、そういう思われ方をしていた。この賜物を持っている人は一級のクリスチャン、でもそうじゃない人は、まあ二級のクリスチャン、そういうようなものの見方をしていたんです、この教会では。それに対して違うよ、そうじゃないよ、一人一人とても大切な存在だ。いや、本当に一見ですね、弱いように見える、一見重要じゃないように見える、そういうところこそ本当に大切なんだよと パウロは言っているのであります。昨日の私たちは日々の御言葉という本をね、教会の皆さん、多くの方々が使っていらっしゃいますけれど、私も使っておりますが、この聖書か日々の御言葉、この毎日ここを読みましょうというのが書かれていますけれども、この日々の御言葉の昨日の聖書箇所はですね、5つのパンと2匹の魚の話でありました。聖書の中に4つの福音書があります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書がありますけれども、このマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4つの福音書に全部書かれている出来事というのは非常に少ない、それほど多くない。そしてイエス、その中でもイエスがなさった奇跡、イエスの行われた奇跡の中で、この全部のマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4つの福音書に書かれている出来事は1つしかない。それがこの5つのパンと2匹の魚の出来事でありました。5つのパンと2匹の魚で5000人の人々を養った、この話だけであります。本当にこんなの役に立つんだろうか、意味ないんじゃないか、そういうちっぽけなものが、小さなものが主の手に用いられたときに、それは多くの人々の必要を満たすんだ、多くの人々の心を満たすんだ、その話がすべての福音書に出てくる、それは偶然じゃないのであります。それほど小さなものが主に用いられるというのは、福音書の聖書の中でとても大切な大切なメッセージです。小さく見える、こんなものというものが主に用いられて大きな働きをするんだということは、聖書の中に何回も何回も何回も何回も繰り返し繰り返し出てくるものであります。私たちはね、本当に有名な、これはもう本当に素晴らしい働きだと思います。でも有名な野球選手がクリスチャンだったり、有名なこのフットボールの選手がクリスチャンだと、その人を呼んでお話をしてもバーッと人々が集まるでしょう。有名なタレントさんかもしれない、そういう人がビッグネームと言われるようなね、ビッグネームというような人たちがこの話をしたら、たくさん素晴らそれはそれで素晴らしいものでしょう。だけどそれが教会を作っていくかというと、そうじゃない。小さな小さな小さな私たち一人一人の存在が教会を立て上げていく、人に目につかない働きが教会を立て上げていくのであります。それがそれをお互い認めていくことこそが教会につながっていくということです。 神の体につながっていくということであります。昨日一つの詩に出会いました。誰が書いたのかよく分かりませんが、大切なメッセージが込められている詩だと思いますね。一人の引退した日本でこの伝道したですね、一人の神父さんが引退した時にですね、その友達が送った詩であります。最上の技という詩でありますが、この世の最上の技は何？楽しい心で年を取り、働きたいけれども休み、喋りたいけれども黙り、失望しそうな時に希望し、従順に平静に己の十字架を担う。若者が元気いっぱいで神の道を歩むのを見ても妬まず、人のために働くよりも謙虚に人の世話になり、弱ってもはや人のために役立たずとも親切で柔和であること。老いの重荷は神の賜物。古びた心にこれで最後の磨きをかける。誠のふるさとへ行くために、己をこの世につなぐ鎖を少しずつ外していくのは真に偉い仕事。こうして何もできなくなれば、それを謙遜に承諾するのだ。神は最後に一番良い仕事を残してください。それは祈りだ。手は何もできないけれども最後まで合唱できる。愛するすべての人の上に神の恵みを求めるために、すべてを成し終えたら臨終のとこに神の声を聞くだろう。来よ我が友よ、我汝を見捨てきと。この神父さんは忙しく、また人々の目に見える形で主に仕えていた方でありますし、たくさんの書いたものを残したり、その言葉が後世に残っているような神父さんでありますが、引退することによってまたそれが自分の今までの働きが取り去られて、でも神様の新しい使命に生かされていったのであります。キリストの体を大切にしていくこと、手と足がつながっていくこと、その一つの大切なことは、弱い、重要に一見思えないものをこそ大切にすることであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、現実の人々が大切にされるということであります。これは本当に大切なことです。私たちは教会に理想を求めるのです。だいたい教会っていい人が集まるとか、清く正しい人が集まっているところだというイメージがあります。どうですか皆さん、大きな声で言っちゃいます。でも違います。本当のことを言うため、違うんですよなんて言い方しない。大きな声で、教会は清い正しい人が集まっているところではない、許された罪人の集まりです。自分の罪深さに涙して、自分の愚かさを思い知らされて、自分の弱さに打ちのめされて、ただ神様の救いをいただいて、その許された喜びに生かされている者たちの集まりであります。ですから清く正しい人たちの集まりだったら、こういうことは起こらないんじゃないかなってことが起こってくるのです。私ね、こういう時に起こってくるとも来るかもしれませんよって言いたいんです。でもやっぱりこういうことはっきり言わなきゃ、起こってくるんです。また聖書の中にはたくさんの教会がこうあるべきだという言葉があります。そういう聖書の箇所を読んで理想の教会像を心に抱く方もおられると思います。その中である場合には、理想の教会と自分が集っている教会のギャップに怒りを覚えてしまうことがあるでしょう。あさってはですね、アメリカに新しい大統領が就任します。オバマ氏がですね、就任するわけでありますが、私政治のことはよくわからないんで、逃げちゃいけないなと思いながらですね、今日はちょっとそこの話じゃなくて就任式の話、就任式でお祈りをするのがリック・ウォーレンという牧師さんでありますが、 そのリコーレンという人がカリフォルニアに大きな教会の牧師、大きな教会を建てられました。30年くらいかかりました。30年くらい経ちますけれども、彼はですね、全くゼロからですね、新しい人たちが集まる、今まで教会なんか自分は関係ないよと思ってた人たちが行きたくなるような教会を建て上げようと思いました。そして開拓をして、でも芯は外さない、中心線は外さない、でも新しい人たちが行きたいなっていう教会を作りたいと思って開拓をしました。今ですね、何万人という人々が集まってますし、本当にアメリカ全体、また全世界に、どこの国だったでしょうかね、このリッコーレの考え方を土台にして国を再建しようという人までいる、国まであるくらいであります。このそういう働きをした人でありますけれども、彼は言っています。理想の人々ではなく現実の人々を愛してほしい。教会についての完全主義者になってはいけない。実際の教会ではなくて、生身の人間の集まりである教会ではなくて、自分で夢に描いている教会を愛する人は教会を破壊する人になる。もちろん理想は掲げていい。でも愛するのは現実の教会であってほしい。もしも理想の教会がもしもこのように存在したならば、そこにあなたは加わらない方がいい。あなたが加わった瞬間にその教会は完全ではなくなるから。意地悪ですねそれ。あなたが生身の人間であるように、あなたが弱い存在であるように、教会は、そこに集まる人たちは生身の人間である、弱く欠けだらけの存在なんだ。先週もちらっとお話ししましたが、教会の組織の在り方が見直されている中で、長い時間をかけて話し合われていますけれども、きっと出てきたらですね、きっと何か出てきたら、こうしましょうって出てきたら、もっとこうすればいいのにとかですね、前の方が良かったじゃないとか、そういう気持ちも湧いてくるだろうなと思う。どんなに時間をかけても完全なシステムが出来上がるかというと、そうではないだろうと思います。だから、私たちは、その欠けたところを互いに補っていくのであります。互いに、いたわり合うためなのであるって、互いにいたわり合うためなのであるって言うんです。不完全なところにあなたがいるのは、その不完全さを補うためであります。あなたがそこにいるのは、欠けたところに立って、破れ口に立って、その傷を癒すためであります。現実の教会を、現実のお互いを愛していくこと、それが理想の教会ではなく、現実の私たちを愛して、お互いを愛していくことこそが、教会につながっていく、キリストの体につながっていくということであります。3番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、痛みと喜びを共有するということであります。人の痛みを自分の痛みとする。26節に、もし一つの死体が悩めば、他の死体も皆共に悩み、一つの死体が尊ばれると他の死体も皆共に喜ぶ。人の痛みを自分の痛みとする、それこそイエスが私たちのためにしてくださったことであります。イエス様は私たちのために、私たちの痛みを、私たちの苦しみを自分の痛みとしてくださった。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。これはイエス様がその生涯を通して私たちに示してくださった課題であります。私自身、聖書学院に入るときにですね、教会の方々が寄せ書きをしてくださいました。今からもうね、20何年前でありますが。その中に、いくつかこの言葉がありました。忘れられません。人の痛みの分かる人になってください。ああ、自分は人の痛みの分からない人間だなと、本当にその時から思わされ、続け、その後も何度も、ああ、分かってないな、何も分かってないなと思わされることが何度もありました。 このことを考え、このこと、聖書の中にこの言葉が出てくる、こういう言葉が出て、泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜びなさい。この共に悩み、共に喜ぶんだ。こういうとこ、言葉が出てくるとですね、本当に穴があったら入りたいって言いましょうか、この話すのがちょっとしどろもどになってしまう。本当に人前に立てる人間ではないなと思う。だから私は、これは主に祈る、主に求めることだと思うのであります。愛することを教えてください。私に愛することを教えてください。私に人の痛みがわかるような人間にならせてください。この喜ぶものと喜ぶことはどういうことか教えてください。泣くものと共に泣くってどういうことか教えてください。泣くものと共に泣く難しいですね。喜ぶものと共に喜ぶ。自分が調子がいいときはできるかもしれない。だけど、自分が苦しんでいるときに喜ぶ人を見ると、一緒に喜べるか。自分が辛くて苦しくて、もう泣き出したいときに喜ぶ人がいたら、なんてあの人は、無神経なんだろうって思わないですか。喜ぶ者と共に喜びなさい。泣く者と共に泣きなさい。ああ、もうイエス様のこの命令、とんでもない命令だな。この聖書のこのメッセージ、とんでもないメッセージだなと思う。だからもう神様に助けてくださいと祈らないではいられない。ですから、これは神様が聖霊様が私たちに与えてくださるものです。聖霊様が与えてくださる賜物の中で一番優れた道だとこの13章には出てきますね。求めなさいって。これはこんなのはイエス様しか、経験できないんだよって、そんなこと聖書言ってない。求めなさいって言ってる。この道を求めなさいって言ってる。祈っていこうじゃありませんか。自分の力じゃない、神様の愛が、イエス様の愛が、聖霊様の満たしによる愛が、なんだかわからないけれども、私の中にもうこの言葉乗り越えられない、これはもうどうしても許せない、そう思ってたんだけれども、神様の愛が私の中に注がれてきた。ああ、いつの間にか愛せるようになっていた。そういう経験をさせていただこうじゃありませんか。そんな奇跡を見せていただこうじゃありませんか。そのような私のうちにイエス様の愛が、本来持ってない愛だ、本来持ってない思いが私の中に溢れてきた、そういう経験をさせていただこうじゃありませんか。イエス様が私たちのうちにあって生きておられる、そのことを味わわせていただきたいと思いますね。それがキリストの体なる教会なのではないでしょうか。お祈りを愛する天皇お父様、あなたの愛をください。本当に人間の優しさとか、ちょっとこの感受性の強さとか、そういうレベルではどうにもならない私たちの問題、本当に愛のない問題も存在であると思います。主よ、あなたが愛を与えてください。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く。体の一部が尊ばれると一緒に喜び、体の一部が悩むと共に悩む、そのことを本当にこの私たちの中で具現化してください。あなたの愛が必要です。そのためには本当に聖霊様の働きが必要です。私たちの中にその愛があるかと言われたら、もう恥ずかしくてもう逃げ出したいくらいです。主よ、どうか愛することを教えてください。あなたの愛の何たるかを教えてください。聖霊よ、どうか愛を与えてくださいまして、私たちが今週出会う、特に問題を抱え戦いを覚えている方々に、またこの顔を見ると本当に心が痛むような関係になってしまった方々に、愛を注ぐその愛を与えてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。